もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
すいません、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
50歳です。
50歳。
はい。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
51歳です。
51歳。で、今はお二人で暮らしてるんですか？
いえ、長男と一緒に。
長男は何歳ですか？
26歳です。
26歳。
はい。
3人で暮らしてるわけですね。
今は3人で暮らしてて、弟がいるんですが、はい、弟は別のところで社会人で一人暮らししてます。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
長男が家に引きこもりというか、いる状態でして。
いつ頃からですか？
大学はちょっと中退なんですけども、
はい、
その後はちょっとバイトをしたり、
要するに家に引きこもってんじゃなくて仕事はしてたわけですね。アルバイト、
バイトをしてちょっと辞めて、その後ハローワークに行って、職業訓練を半年間受けまして、
はい、
2年前に8ヶ月ぐらいちょっと働いてました、
はい、そうすると大学を行かなくなったっていうのは何年生ぐらいの時ですか？
一人暮らしをその時してたので、はっきりとは分かりづらいんですが、まあ、ちょっと休みが多くなってきて、行かなくなってっていう形だと思います、はい、
大学の時にそういうような生活をする傾向というのは小学校、中学校、高等学校の間にはあんまりなかった？
長男が小学生の頃に、
はい、
家の中で私と主人が喧嘩したり、かなりなんかちょっと険悪な雰囲気というか、落ち着いて生活できなかったのではないかと。それですいません、小学校の5年生ぐらいからとにかく家の中で私も一切怒らないようにして、この15年間ぐらいは夫婦でまず喧嘩もしないように、とにかく落ち着いて暮らせるように気をつけてるんですけど、いろんな本読んで怒らないようにと言いますか、なんて言いますか。
15年間喧嘩はしなかったけれども、心の触れ合いというようなものはなかったんじゃない？
っていうか、子供が小学生ぐらいの時にちょっと私もおかしかったと思うんですけど、精神的に誰も子供の面倒を見てくれなくって、
はい、
ちょっと追い詰められてしまって、ちょっと子供に手出したりしてたもんで。
ああ、そうすると子供の側からすると、小学校の頃から家の中は人間が成長するに必要な心の触れ合いとか、そういうものがないまま幼年時代、少年時代を過ぎて、大学までは来たけれども自然と大学に行かなくなって、今は家に引きこもってるわけですね。
3ヶ月ぐらい前からちょっと消防団員入りまして、会合があるときは行ってます。
引きこもりといっても、はい、家に引きこもっているわけではないんですね。
買い物に行ってくれたり、あと夕食をたまに作ってくれたり、洗い物をしてくれたりはします。
お母さんと一緒になんか夕食の仕事なんかすることもあるというなると、ごく普通の26歳の男性の部分っていうのは成長しているわけですよね。そうすると今日の相談っていうのはどういうことですか？
もう自分がすごく悪かったっていうのはすごい分かってまして、ええ、頭の中がずっと15年間気をつけてますけど、ぐるぐるぐるぐる回るんですね、自分のしすぎたことが。
ということは今あなた自身が非常に不安になって、私がどうしたらいいか今困っていると。
いや、私ではなくて子供の相談です。どうやって接していったらいいか、どういうふうに声かけて接していくと立ち直れる。
そうするとこの26歳の息子さんとどう接していったらいいでしょうかっていう相談ですね。
はい、
わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃるので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
よろしくお願いします。
あのね、ちょっと伺いたいんですけど、はい、あなたの気持ちなんですね。15年くらいね、私は夫婦喧嘩もしないで気を使ってこの長男をために私は生きてきたんだっておっしゃってましたね。
ためにというか、私が悪かったので気をつけないとと思って、
そんなイライラしない、大丈夫、いい？じゃあ本当はその言葉誰に言いたい？
い 私が悪かったからこうなってると思う。
それは違う違う。素直になりましょう。誰に言いたい？長男ですか？次男ですか？夫ですか？
まあ、主人ですかね。
そうですね。じゃあ次ですよ。子育て大変だったんですよ。誰も関わってくれなかったのよって言っておっしゃってましたね。
はい。
誰に言いたい本当は？
同じ敷地内にちょっと姑さんが見えるんですが、うん、姑さんがずっと無視された状態だったんです。うちの子供、まあ言うなら姑さんですかね。まあ私が悪いんですけど。
いい？じゃあ、はい、姑さんに言って気分がすっきりしますか？姑さんに言うってことはその先に何かあるんじゃないですか？それがあなたが分かったら一つ生き方が変わるんですよ。誰ですかこれ？
主人ですかね。
そうなんです。全部ご主人様に聞けするんです。あなたのつまりあなたの無意識ですよ。無意識の中で怒りがすごく感じられるんです。うん、私が悪いのよ、どうせ私よっていうのもこれ怒りなんですよ。ということはこの怒りの元はご主人様に理解してほしいってことでしょ。違いますか？
そうかもしれませんね。
それは認めてください。これが今日大きいんです。 あなたがね、先ほどからいや私いけないんですよって言いながら、いけないんですよって言えばいいんでしょって感じでね、喧嘩腰なんですよ。分かってよっていうのはご主人様なんです。あなた怒りは分かってくれたら私は我慢できるものがあなたにあるってことをまず認めてほしいんです。
はい、そうですね。認めないと何も変わりません、ね、
そうです、
うん、はい。
次のお兄ちゃん、いい子でしたか？弟さんと比べて。
あの、私がすいません、精神的におかしくなってただけで、うん、あの子供はすごくいい子だと思います。申し訳なくって、なんか子供、長男に、
やっぱり長男にあなたは依存してたのね。だからつまりあなたの感情のね、発露、夫に対する感情、そういうムカムカとした発露を全部ご長男に受け止めたってことはないですか？
そうだと思います。
すごく素直になったじゃない。というのはですね、ご長男の話を聞いてると結構動いてるんです、自分なりに。でもあなたがこの長男を今でも立ち直れるかと、そういう言葉を言ってるんです。つまりお兄ちゃん自身はあなたはもうダメなんじゃないかっていう目で哀れみで見てるんです。
いや、そんなつもりはないんですけど。
じゃあ立ち直れるってのはね、
じゃあなんかごめんなさい、私自分が悪いって思ってるから自分ばっかり責めて、結局なんか昔自分がしてきたこととかがぐるぐるぐるぐるずっと頭の中で回ってるんです。だから
ちょっと待ちなさい。優しくならないです私今。あなた甘えてる、頑張って。何ギャーギャー言ってんの？何のと相談来たの？あなた、
すいません、
私が悪い悪いならば子供治ってる、何言ってんだあなた。またそこで自分のいい人演じてるんです。こんなにきつく言って申し訳ないけども、聞かなければもうわーわーわー言い出して自分の感情の中で感情に溺れて終わっちゃうんですよ。
そうですよね、ごめんなさい。
静かになって
るのに失礼。
わかりますか？
はい。
その性格があなたの関係の前では私みたいにこのダメ声で怒る人いないんですよ。だからもう好き方でやってるんです、あなた。そして最後は私が悪いの、お兄ちゃんこうしたのって、お兄ちゃん耐えられない、なぜそこまで自分が哀れみをこうか、夫の愛を求めてるからです。
なるほど。
せめて夫が強く出ればいいんですけど、私のように。だあなたのような感情で自分が悪い、私は悪い人間よって哀れみのヒロインをやりながら売り込んでるんです。だから最後にごめんなさいね、このお母さん生きられるって言われてしまったらお兄ちゃん生きる術がない、そう思いませんか？あなたは終生夫を責めてるんです。
今も責めてるんですかね、無意識に。
そうですよ、私の夫があれですもん。あなたギャーギャーギャーギャー言って、
主人には普段は別に普通に接してるようにはしてるんですけど、
主人が逃げちゃうもんだって。あなたは対応できませんもん。
よく部屋にこもってました。
それは怖いから。
何ヶ月も、
その何ヶ月こもったのは私のように何言ってねって怒った場合には彼は引っこもってないんです。言えないから。そしてあなたのギャーギャーが収まるまでは居場所がないんですよ。それがあなたのうちの家族だと私は思っています。
ああ、だから引っこもるんですね。
じゃあ結論は何でしょうか？原因は
確か感情的にならない。
その感情的になる矛先はどちらに向けてるの？
主人ですか？
その主人があなたは好きですか嫌いですか？
嫌いだと思います。
嘘です。
は？
嘘です。嫌いならこんなにギャーギー言わない。そこであなたは女になってるんですよ。 今子供さんを立ち直らせたいと思うならば、あなたがそうなんです。そうか、私はあの夫が私から避けてるんだと。こんなに頑張ってる私をなぜ避けるんだと。こんな冷たい男って言いながら、夫に振り向いてほしい自分の気持ちを気づいてほしいんですよ。それをギャーギャーギャーギャー恩を売って、この夫が対処できる能力じゃないですよ。
そうなんですよ。
元に戻ります。いいですか？
はい。
あなたが、そうか、夫は今は嫌いかもしれない。確かに冷たくされて。だけど、自分を夫に愛されたいんです。
はい。はい、
それが、こうして苦労したとか、お仕事目さんとか、他者に向けて、自分を被害者として扱ってるんです。被害者意識の強い方ってのは、絶対に人のせいにしますからね。あとは、私が悪いのっていう、とんでもないこと言っちゃうんですよ。
はい。
今、あなた自身が、私は誰に求めていて、夫はなぜ部屋に入って出てこないんだろうか。それと同じことを子供にもあるってことです。あなた自身が冷静になって、私が一番求めているものが何であるかを気づいたら、賢いあなたは気づくと思いますよ。
はい。
今日、この相談終わった後、今私が言った言葉で失礼しちゃうわとか、そうだわって思うことを全部まとめなさい。答えが出てると思いますよ。でも、その前に優しい加藤先生帰りますね。
要するに、
はい、
自分に正直になれば全て解決することなんですよ。
正直じゃないですか。
あ、そうですよ。要するに、この電話の根底は何かっていうと、あなたが自分に嘘をついてるっていうことなんです。
嘘をついてる。
つまり、まずあなたは、ご主人から理解してほしい、周囲に対する愛情要求があるんです。
はい。
でもう一方で周囲に対する怒りがすごいんです。分かってくれないという。そうすると愛情欲求と攻撃性と、この二つはどうですか？矛盾しますでしょ。
はい。
あなたの中に矛盾したものが二つあるんです。
はい。
そうすると矛盾した時にあなたはどうするかというと、私が悪いという自責の念によってあなたは解決しようとしてるから、話がもう最初からおかしいんです。つまり最初は長男の引きこもりという言葉で出てきた相談なんです。
はい。
ところが引きこもりではないんです、長男は。
じゃないですか。
だから引きこもりというのは、
はい、
あなたの本当の相談じゃないんですよ。本当の感情は全部変装されてるんです。
いや、長男のことですごい悩んでるんですけど、昔から。
いや、だから、
はい、
長男のことで悩んでるんではなくて、
はい、
実はご主人を含めて周囲に対する愛情要求があるんですよ。だけど周囲に対するものすごい怒りがあって、この2つが矛盾が解決できないから、本当の問題ではない長男の引きこもりの問題を引きこもりという相談にして、あなたの心の問題を電話かけてきてるわけです。
ああ、私はじゃあどうしたらいいですかね。
回答は極めて簡単です。自分に正直になる。自分に嘘をついてます。認めますか？
認めます。
これで全部解決します。
はい、分かりました。はい、
よろしいですね。
はい、
はい、失礼します。
はい、ありがとうございました。
自分に正直、これが最善の生き方であるフロイド。